キンキンラディオ。
先日お伝えした通り、キンキンのお母さんが亡くなって、で、まあ、あれからちょっと日が経ちましたけど、お父さんの様子はどうなん？
いや、もう親父はね、もうただただずっと泣いてる。
さあ、お母さんが入院してた時からや。
母が亡くなった時は思ったほど取り乱さなくって、弔問客の相手とか、まあ、やることはしっかりやってたけど、まあ、でもね、やっぱり人の顔を見て何か言おうとすると、こ う, うわってこう涙が溢れてくるね。
まあ、自分のせいでこうなったみたいなのがずっとあるんやろね。
だからその13年前、もう年取って年金暮らしになるから、なるべくお金使わんようにせなあかんっておとんが言い出して、それがきっかけでもうちのおかん何にもせんようになって思ったから
引きこもったんや。
その生きることを放棄してしまったんやな。
もう気にせんと好きなことしたらよかったのにな。
最初はね、じゃあ私が働きますって言って、もう仕事も決めてきててんね。
ほんま。
そしたらおとんがそんなことせんでええって言って、
金使うな働くな言われても何もできんやんな。
だから家のローンも終わって、老後の蓄えもあって、で子供も家出てって、さあこれから第二の人生は好きなことしようと思って矢先にそんなこと言われたから。
で怪我しても病院も行かへん、歯が抜けて物食べれんようになっても歯医者行かへん。さあ命縮めるわな。
だから親父の言ったことに対しておかんはそういう方法で仕返しをしたん。
なんでそこまでしたんやろ。
でもそれはそれまでの40年間、もういっぱいいろんな傷つくこと言われて、でやりたいことも我慢させられて、なんか言い返しても聞いてくれへん。
私の人生ってなんなんみたいな。
あ、じゃあもう自分の気持ちを分かってもらうためには、もうそうするしかなかったんと思う。
自分の命を削ってな。
だから俺も最初は明るい元のお母さんに戻ってっていうのはあったけど、でもお袋の気持ちも分かるから、じゃあもう好きにしてみと。
お母さんの最後のわがままをやり通させてあげようと。
だからその人の気持ちを考える、すごい優しい人やったからこそ、人に言われたことをすごい真正面から受け止めて、傷つくことも多かったと思うねんな。
はい、
だからその、おとんに何言われたからって別に気にせんとな、うまいこと聞き流して、自分の好きなようにやったらよかったんちゃうかなっていうのは正直ある。
でもそれだとお母さんは、そう、仕返しというか、お父さんに罰を与えて、苦しめて先に行ってしまったん。
あ、だからおとんはもうあんなこと言うんじゃなかった、ひどいことしてしもったって。
後悔してんねやろな。
もう悔やんで、もう悔やみきれへんねんってずっと泣いてるわ。
キンキンの中にそういう気持ちはないの？
さあ、もっと気つけてたら長生きしてくれたかなっていうのは正直あるけど、あ、でもせめて最後楽に行ってくれたから、もうこれでよかったかなって思うしかないや。
お母さんの仕返しもある意味成功したわけやからな。
だって今更悔やんでもおかん戻ってこやへんねんから。
そりゃそう。
だから、その、入院中も、おとんがもう必死で見舞いに毎日通って、で看護師に文句言ってんのを見るたんびに、何今頃になっておかんのこと大事にしてんの。
そんなことしてもお母さんの命が伸びるわけじゃないからね。
あ、だってさ、枯れかけの花に一生懸命水やってるようなもんや。
まあな。まあ、
だから、もう親父が一生懸命になればなるほど、なんか俺はさめざめとした目でそれを見てた。
でもお母さんはそれ、喜んでたんかな。
あ、だってさ、俺が先に来て、おかんも楽しそうに話してんのに、親父が来た途端に黙り込んでしまうっていうのことは何回かあったもん。
よっぽどお父さんのこと嫌ってたよな。
いつやったかおかんが俺にだけこっそり言うてたけど、もう私がこんな風になったのはお父さんのせいやから、最後まで責任取ってくれな困るって。
あ、でも、何も知らん人が見たら、もう妻思いのいい夫に見えたやろな。
でもそうじゃない部分を、俺は40年以上ずっと見てきてるから。
お母さんもいろいろ我慢してきたんや。
もうほんま別れたらええのにってずっと思ってたもん。
まあ、キンキンもこの半年でずっと気張ってたからな。
あ、だって自分の母親がちょっとずつ弱っていくのってやっぱり辛いのに、その上、もうおとんから毎回、お母さんもう死ぬねん、もう死ぬねんって泣きながらもしつこく言われるのもうんざりしてたから。
息子の気持ちも考えろと。
言われんでも分かっとるわ。
なるほど、それ、お前ももっと泣け、みたいなことなんかな。
だから俺は母親が自分の運命を受け入れて、ほんま穏やかな顔で、過ごしてるのを見て、俺はその母親の気持ちに寄り添わなあかんと思ったし。
ああ、穏やかに見送ってあげようと。
でも親父はもうちょっとでも点滴の交換が遅れたら死んでまうやないか言って看護師さんなじったり。
ひどいな。
で病院の言うことを無視して勝手なことしたりしてたから、もう一回治療の妨げになるようやったら父を出入り禁止にしてくださいって委員長に相談したもん。
は
あ、だからその親父のそういう姿見るのもほんま嫌やったから、俺も途中からはもう親父のいてへん時間わざと見計らって って一人で見舞いに行って、
あでお母さんと二人きりで静かな時間を過ごしてたんや。
そしたら親父から電話かかってきて、なんで見舞いに来やへんのや、
怒鳴られた。
あんたがギャーギャーうるさいからや。
まあでもそれは分かってへんねやろな。
だから一回言うても、その死ぬ死ぬ言うのやめてくれと、
はい、
そしたらなんか事実をありのままに言うてんのに、なんでそれで怒んねん、
は
あ、デブにデブ言うて何が悪いねんっていうのと同じ理屈やん。
まあ同じではないけど。
だからお袋が旅立った時にホッとしたって前言ったやん、
はい、
それはやっぱりおかんもやっと苦しみから解放されてよかったなっていう安堵感と、
あお父さんもこれでちょっと静かになってくれるかなみたいな解放感と、
そうそう、
でもお父さんにしてみたらやっぱこう一人になるのが怖かったんやろな。
それはあくまで自分の気持ちであって、一番大事なのはやっぱお母さんの気持ちやと思うねん。
まあそうは言うてもさ、
さ親父にしてみたら自分の妻に先立たれるわけやから悲しいのもわかるけど、だからって臆面もなく悲しみを撒き散らしてたらやっぱ周りの人間もっと辛くなるやん。
でもそういう余裕もなかったんでしょ。
あでも本人はもう自分の運命を受け入れて穏やかに過ごしてる。でもそばにいてる人間がもう死ぬ死ぬ死ぬ死ぬってギャーギャー騒いでる。もうどっちが病人か分かれ
へん。まあでも自分一人が辛いわけじゃないし、やっぱり一番辛いのはお母さんやからね。
でもそれはもう何回も口酸っぱくして言ったけど、もう結局分かってもらえなかった。
もう自分の気持ちで手一杯ない。
だったらなんで今までお母さんのことを大事にしてこんかったんって話や。
だから最後に一生懸命償いをしたかったんやろな。
でもそれはあくまで自分自身のためや。
まあ。
俺はそのお袋のために一番何がええんやろって考えて、でも最後ぐらい穏やかな気持ちで過ごしてもらって安心して旅立ってもらおうって思ってんけど、
でもお父さんはそうじゃなかった。
だからもうええかなって、もう好きなだけ泣いて悲しめばええやんって途中から思った。
まあ人それぞれの見送り方があるからな。
でもその自分の見てる目の前でおとんが看護師なじってんのを見て、お袋どんな気持ちやったやろなっていうのはちょっと思うけどな。
まあでもお父さんもうちょっと落ち着いてくれてたら、キンキも少しは素直に泣けたんかもしれへんな。
キンキラジオ。
まあでもお袋が入院した最初の頃は、まあこれを機会に父親とも逃げずにもう一回しっかり向き合って、その父親の気持ちを理解しようっていう努力もしてみたけど、
はい、
あでもな、こっちが心を開いて一歩歩み寄るともう必ず無神経な言葉が返ってきて、もう絶対手痛いしっぺ返しを食らうね。
やっぱこっちの気持ちみたいな通じひんねん。
で俺はこう父親の気持ちを理解しようと思って一生懸命耳を傾けんねんけど、やっぱり親父の口から出てくることっていうのはもう自分の人生を振り返ってもう後悔してることしかないねんな。
いやもう楽しい思い出とかないんや。
だから一番楽しかったのはもう一番景気がいい、羽振りの良かった頃で、もう家のことほったらかして飲み歩いてた頃が一番楽しかったって言ってた。
でもその頃お母さんが一番寂しい思いしてたわけでしょ。
だから親父にとって家族って一体何やったんだろうっていうの未だによう分からへんし、でもそうやって自分が一番辛いみたいな顔して世話になってる病院の悪口ばっかり言ってる。でもそういう父親の姿見て、ああやっぱこの人とは無理やねんなっていうことを改めて実感した。
あでもやっぱこれから父親とは何かしら関わっていかなあかんわけ。
あだからもういろんな人からいろんなこと言われたけど、
あ お父さんの面倒ちゃんと見たりやとか。
もうでも未だにもう半日親父の相手してるだけで、もう俺も嫁さんもクタクタになんねんな。
はい。
あだからそのこっちの気持ちみたいなのは通じひんねやっていうことだけは分かったから、もうこっちからはもう何にも言わんことにしてんねん。
まあ耳遠いから聞こえへんしな。
まあそれにしたってもう会う人会う人に補聴器つけた方がいいよって言われてんのに、いや別に自分は不自由してないっていう。
周りが不自由してんねん。
だからその耳の遠い音のために周りが大きい声出して喋らなあかんっていう負担を強いられてんのに、やっぱそれも分からへんねんな。
ああ自覚がない。
もうだって何言ったってもいちいち、って聞き返して、もう同じこと何回も言わされんねんもん。
まあ嫌になるな。
で、そうやってもう骨折ってなんか物言うても結局何にも伝わってない。
あだからもう人の言うことなんか鼻から聞く気ないんやろな。
あだったらもうこっちは何言われてもはいはいはいはいって聞いて、あもう分かったお父さんの好きにしって言うしかないねん。
でも何言われても気にしないと。
怒ったら怒ったでも怒ってるこっちが悪者みたいにされてしまうねん。
怒るだけ損やんな。
だってな、なんか無神経なこと言って相手が腹立てたら怒りなやって必ず 言うね。
怒らしてんの自分やんな。
もうじゃあ何言われても怒らんと我慢して聞かなあかんのかって話。
お互い感情っていうもんがあるからな。もう
最近罠かけてひどいのは、怒らんと聞いてやって前置きしてからすんごいひどいこと言うね。
もう分かってんねんて最初から言うなよ。
だからもうその人がどんな気持ちになろうが、やっぱ自分の腹の中にあることは言うてしまうと気が済まんのやろな。
年いったらそないのあるんやろ
う
か。
いやもう若い時からそう。
もう性格やんな。
だからもう結局人の言うことに耳貸すような人じゃないし、もう人の顔見たら文句ばっかり言ってる。でも自分が何言ったら相手が傷つくかも分からへん。分かってても言ってしまうっていうようなところは、もうおかんを失うっていう犠牲を払っても何にも変わってない。
年いったらなかなか自分の性格って変わらへんもんな。
だから、まあ、お母さんもこうやって親父に何言われても我慢してきたんかなと思って。
お母さんの気持ちは分かった。
いや、もう改めて実感したな。
でもまあ、なんだかんだ言っても、一生懸命働いて家族を支えてくれた人やし、きっと気のいいところもあるはずやのに、その無神経さっていうのは全てを台無しにしてるよね。
ただ今回も病院の人といろいろトラブってたけど、もう今まで何十年間ももう散々いろんな人と揉めて、迷惑かけて、傷つけて、不愉快な思いさしてんねん。
そのため人が離れていくでしょ。
でもいろんな人が嫌われて、でもせっかく付き合いのあった人とももう音信や交流が途絶えて。
まあそれ人との縁がどんどん断ち切られていくよな。
で結局もう誰も遊びに来ない家になってしまった。
まあ、それにお母さんもある意味巻き添えになってんねんな。
でもそれが、まあ、その今の父の孤独っていうのをもうどんどん深めていってんねん。
まあそれはある意味自業自得みたいなところもあるやん。
でもそれで自分から人を遠ざけるようなことをしてきて、今になって寂しいって言っても遅いねんって。
まあそれで困ったことになるお父さん自身やもんな。
だから今はその妻に先立たれたかわいそうな人っていうことで周りも多少多めに見てくれてるけど、
はいはい、
特にお袋のお姉さんなんかもう今回もいろんなことで面倒見てくれてフォローしてくれてすんごい世話になってんで。
だってお父さんの話し相手にもいろいろなってくれてるわけでしょ。
でもそういうもう少しでも残った今ある人とのつながりっていうのをこれから大事にしていかんと、もうこれがもっと苦しい思いせなあかんようになるって。
まあ、これからお父さん自身がいろいろ病気になったり、まあ、いろいろあるやろからな。
だからこれからお父がどうなっていくのかも分からへんし、
まあ、ほっとくわけにはいかへんやろから。
だからその息子としてするべきことはせなしゃあないなと思ってるけど、でももう今さら親父と心を通わせようとか父とこの和解とか、まあ、そんなことはもう全く期待してない。
まあ、そんなドラマや映画だけやって。
でもそんな思っといた方がもうこっちも気が楽やん。
まあ、ちょっとややこしい親戚のおじさんぐらいに思っといたら。
もう父親として何かを期待ももちろんしてないし、もともと男親らしいことってもうほとんどしてもらったこともないから。
でこっちも息子らしいことをなんかしてきたわけでもないや。
で俺だって親父のことたくさん傷つけてきたと思うし、もうそれはお互い様やと思ってるからな。
一方的にお父さんばっかり責めてもしゃあないもんね。
だからお袋が亡くなった頃ことも親父は自分のせいやってずっと言ってるけど、俺はそのことでことさら親父は責めようとも思ってないねん。
まあ、お父さん一人が全部悪いわけでもないからな。
だって俺だっておかんが引きこもっても結局何の手助けもできなかったからね。あの葬式が終わった日、久しぶりに実家に泊まってんけどさ、もう自分の居場所じゃない感が半端なかった。
居心地悪かった。
もう綺麗に片付いてたし、もう古い家の割には綺麗に使ってんねんけど、なんか匂いっていうかさ、もう自分がここに住んでたんかっていう実感すら全くわかんかったもん。
でも何年住んでたん？
結局12年あの家に親と一緒に住んで、でも家出てから15年以上経つから。
もう家出てからの年月の方が長なったんや。
まあ、そういうのもあるんやろうけど。
ああ、俺この家に住んでたんかって感じ。
もうなんかちょっと不思議な感覚やったな。
あ、そう。
親父もな、もうこれからちょいちょい実家に帰ってきて顔出してくれみたいなことは言うねんけど。
まあ、さ心細いやろかな。まあ、
それはええねんけど、そう言うてる割には、その実家のトイレが壊れてんねん。
直したらええがな。
それがな、直さへんって言うねん。
なんで？
なんかさ、紙流したら詰まるらしくって。
便は普通に流れんの。
あ、だからトイレに袋置いとくから、紙だけそこに入れてくれって言うられて。
不便やな。
だ俺は別に男やからええけどさ、嫁さん一緒に帰ってくることもあんのに、もうかわいそうやん。
もう女の人はな。
で、それ言ったら、いやもうそれは我慢してくれな、困るよ。
こっちが困るわ。
ほんで、なんで直さへんのって聞いたら、 もういや、お金がかかると。
相変わらずやな。
あ、でもな、その、家がかわいそうや。
お父さん一生懸命働いて買った家やのにな。
だからもう自分もいずれ死ぬし、もう何年も住まへんねんから、みたいなのあるんやろけど。
お母さんの死因って何やったっけ？
え？腸閉塞。
でもな、その家を人間の体に例えたら、そのトイレって、もういわば腸に当たるところや。
だからもう家まで腸閉塞になってんねん。
だ迷信かもしらんけど、こう水回りが悪いと運気が下がったり、住人が病気になるってよう聞くやん。
そう考えると、なんかおかんが病気になったのと、この家のトイレが壊れてんのと、なんか関係があるような気もしてくるやん。
あ、だってさ、キンキンも何年か前にあの、脱腸なったやろ。
ほんでな、そのくせ、こうなんか困ったことがあったら、いつでも言うてこいよとか言うねんな。
何しようらしいこと言うてんの。
だって今さら年取った親になんか助けてもらうことなんてないやん。
あ、もう結婚して家出てんねんからな。
で、何に困ってるって言われたら、あんたに一番困ってるんやと。
お前が言うな、みたいな話やんな。
そやし、やっぱそう、親に一番助けてほしいのって、やっぱ10代、20代の頃やん。
まだ子供やからな。
で、その時にほんまに困ったことがあっても、そんなお前の自業自得や、みたいな突き放すようなことばっかり言われたりとか、お前の人生は挫折ばっかりやな、とかも、傷口に塩を塗るようなことしか言われてないねんな。
で、今更困ったことがあったら、相談せんとか言われても説得力ないよね。
今回改めてこういろんなこと振り返って思うのは、人の心っていうのも花と同じで、やっぱりその火に当てて水を注いであげなければいつか枯れてしまうんやな。
お母さんもそうやってんな。
私さ、まあ、失って初めて大切なものに気づいたって遅いと思うね。
あ、だからこそ生きてるうちに大事にせなあかん。
その自分の身の回りの人、家族や友人や仲間たちの顔を一人ずつ思い浮かべて、あ、この人は失いたくないなって思う人や、こう自分のことを気にかけてくれる人とのつながりって、やっぱり決しておろそかにしたらあかんと思う。
まあ、いいことも悪いことも、もう巡り巡って人に対してやったことは全部自分に跳ね返ってくるから。
やっぱりその人を大切にする人は人からも大切にされるね、うん。だからその幸せって、まあ、そういうすっごい単純なところから来るんやと思うわ。
だからそのつながりを守り続けるために必要なことって、やっぱその相手の気持ちを思いやるっていうことやね。
だから自分が泣いてばっかりいると、それを見てる人も悲しくなる。だから悲しい時こそせめて人前では笑っていようみたいなことは、母親との最後の半年間っていうのを通じて、こうすごいなんかこう強く思った。
お母さんに最後に大切なことを教えてもらったわけやな。
母の姿を通してね。
キンキンレイディオ。